藤沢への課題の一つは、バラ屋敷の秘密を解き明かせ、それも世間的に結構インパクトのある秘密を、ということでございました。ね、ナタリアさん。
そういうことなのだ。
お隣のバラ屋敷が映画の舞台であった。果たしてこれが世間的に結構なインパクトのある秘密と呼べるものなのか。否であります。したたかな神谷さん姉妹がお出しになる課題にしては、これはあまりにも素直すぎる。藤沢は今一度ここで立ち止まり、じっくりと考えをまとめてみました。すると藤沢はあることを思い出したのです。それは10年前の1964年、すなわち神谷書房がおばあ様の形見である美女と野獣を映画関係者に手放した年に、財前という名の紳士がお隣のバラ屋敷を購入されたということでございます。それも屋敷の庭が彼のお気に入りの小説、美女と野獣に出てくる庭のようだということで。そうです。藤沢は映画とバラ屋敷というつながりだけでなく、映画とバラ屋敷の住人とのつながりの可能性に気づいたわけでございます。
いいぞ、藤沢くん。いいぞ。
藤沢がしたこと、それは当然映画について調べ上げることでした。しかし残念ながら藤沢はこの映画を見ることが未だできておりません。10年近く前の映画でございますから、一般人の私には無理なことでございます。ですから頼れるものはやはりこの神谷書房にある本、雑誌、ポスター、パンフレットなどでございました。すると、
やっぱり何か分かったって感じだね。
女優栗原雅代に関する記事を読み漁るうちに、一つの糸口が見えてきたのでございます。
面白くなってきたのだよ、藤沢くん。手を抜かず君の持論に至るまでの推論過程を披露してくれたまえ。
かしこまりました。正直申しまして、この女優さんのことはよく存じ上げませんでしたが、栗原雅代はバラと貴婦人シリーズのみならず、他のいくつかの日本映画作品にも出演しているかなり有名な女優さんであることを知りました。詳細は皆さんの方がご存知かもしれませんから、本日のところは課題に関連するポイントのみをご報告することにいたします。栗原雅代は典型的な映画女優さんで、テレビ俳優さんではございません。これに加えまして、私生活を全く明らかにしていない女優さんでございますので、謎多き方でございます。バラと貴婦人シリーズで何年も主演を務めているのに全く衰えを見せない容姿、一体実年齢は何歳なのか、既婚なのか未婚なのか、出身はどこか、家族構成はなど、全くわからない女優さんです。ただこのわからないという点が藤沢には大きなヒントとなったのでございます。
藤沢くん、本当にかっこいいかも。
頑張ります。
頑張って藤沢くん、商品が目の前よ。
プライベートライフがほとんど見えてこない栗原雅代、同時にバラ屋敷の住人である財前老紳士と年老いたご婦人もプライベートライフをほとんど見せない、わからない存在でございます。藤沢はバラ屋敷のご主人についてはあそこの広い庭でタバコをくゆらせている姿を見たことがございますが、それくらいしか存じ上げません。また老婦人についても買い物をするお姿を見かけるくらいしか情報を持ち合わせておりません。さらにこのお二人の関係すらもわかりません。きっと商店街の方々にとってもそうなのでございましょう。
そうだね、全く知らないでしょうね。
わからない女優栗原雅代と、わからないバラ屋敷の住人、栗原雅代と財前氏のこのモヤモヤとしたつながりは何なのか、あと一歩、あと一歩のところで行き詰まった藤沢でしたが、ここで再び原点に立ち返ることで、このわからないモヤモヤをかき消すことができたのでございます。
原点？
原点、それは神谷さん姉妹を信じることでございますよ。きっとすでに何らかのヒントを与えてくださっているのだと信じることでございます。 そこであの夕べの皆さんとの会話を反芻するうちに思い出したのでございます。私も隣のご主人のようなロマンスグレーの紳士になりたいと言った際に、ベロニカさんが大声でお笑いになったこと、あまりにお笑いになるので私は思わず、そんなに笑わんでもと反応してしまったように記憶しております。
藤沢くん、ちょっとムッとしてた。
なぜベロニカさんは大笑いなさったのだろう。
わかっちゃった。やっぱり、
はい、やっぱりあのロマンスグレーの財前老紳士、実は栗原雅代が日常的に男装して暮らしている姿でございます。
ブラボ
ー。まさにナタリアさんの先ほどのお言葉、服は興味深い効果をもたらすでございますね。女性が男装している御人のようになりたいと藤沢が言ったものですから、これはヒントの良い機会だとご判断され、ベロニカさんはあのように大げさにお笑いになったのでございましょう。
素晴らしい。
シェイクスピアのこの世は舞台、人は皆役者だという言葉を座右の銘とする女優らしい日常生活でございます。ただ何のために男装までして徹底的にプライバシーを守るのか、その辺はベロニカさんにお聞きするしかございません。
この日本酒も原酒造とっておきの一品だ。
ありがとうございます。では一杯。しかしセーラー服姿の皆さんと飲み会できるなんて、藤沢最高に幸せです。
そんなにいいかい。
そりゃあもうハーレムみたいです。
お姉ちゃん、ご書道やっていけなくなったら3人でこういう飲み屋始めてみる。
セーラー服バー神谷、なかなかいい感じかも。
感じかも。
ダメです、ダメ。二人はまだしも白蓮先生を巻き込まないでください。
セーラー服ダメなの。じゃあ3人白衣着てジョイサンバーとか。
たーもう、そうじゃなくて、それに商店街の皆さん、ナタリアさんの白衣見慣れてますから、セーラー服バーほどじゃないかも。
それじゃあお姉ちゃんも私も和服姿になってバー白蓮なんて。
ダメダメダメダメダメ。
冗談だよ、まったく君は単純だ。面白い。いやー、それにしても見事だったよ。お隣の有名人の秘密を本一冊から解き明かしていたなんてな。
まぐれですよ。嫌だな。
なんのなんの、お見事でした。
有名女優さんがこの商店街にいるなんて知ったら、皆さんあっと驚くでしょうね。
世間的に結構なインパクトのある秘密であるわけだ
わけだ。
ただ僕の推理にも限界はありまして、その、
そうだね、少し私から事情を説明しましょうね。
よろしくお願いします。
その前に私からも一杯どうぞ。あら、まだ震えちゃうのかな。
も申し訳ありません。やっぱり緊張しちゃうな。
私が君に継いだ時は平然とおチョコ差し出していたのだがな、まったくもう。
緊張しちゃうんだからどうしようもありません。あ、ベロニカさんお願いします。
了解。藤沢くんが言うように、お隣の財前老紳士は栗原雅代さん、本名財前雅代さんが変装している姿です。そして同居しておられる老婦人は雅代さんのお母様。雅代さんは変装して財前老紳士を50代後半くらいに見せてますから、70代のお母様との関係がみんなにはいまいちつかみにくいわけね。雅代さんがプライベートライフを見せなくなった理由は亡くなったご主人に関係しています。だから今日はそこだけ藤沢君にお話ししておきました。